ちは。清瀬キングダムチャーチで聖書漫画を書かせてもらっている佐藤雅子です。今日の聖書箇所はゼパニア書の1章1節から9節です。主題は神の裁きと聖別についてお話をさせてもらいたいと思います。旧約聖書のゼパニア書、これはユダの王のアモンの子ヨシアの時代の話です。
ゼパニア書一章一節から九節。ユダの王アモンの子ヨシアの時代にクシの子ゼパニアにあった主の言葉。クシはゲダルヤの子、ゲダルヤはアマルヤの子、アマルヤはヒゼキヤの子である。私は必ずすべてのものを大地の表から取り除く、主の言葉。私は手をユダの上に、エルサレムのすべての住民の上に伸ばす。その場所からバールの残りを、偶像の祭司たちの名を、その祭司らと共に立つ。主に従うことをやめた者ども、主を尋ねず、求めない者どもを断ち切る。口をつぐめ、神である主の前で、主の日は近い。主は生贄を備え、招いた者たちを聖別されたからだ。
この時イスラエルの神の民は何をしていたのか。偶像崇拝をしていたんです。もう本当に神様が悲しむべき、もう誠の神がいるにもかかわらず偶像崇拝をしてしまう、もう私たちのその罪の性質であるんですけれども、そのことによって、それをやり続けたことによって神はどうしたか、どうされたのか。それは、預言者を通して神が言われた言葉。ユダの上に、エルサレムのすべての住民の上に手を伸ばして、私はこの場所からバールの残りのものと偶像に仕える祭司たちの名と、その祭司たちと共に立ち滅ぼす。怖いですね。もう立ち滅ぼす、滅ぼされたくないですよね。神様はそれほどまでに偶像を嫌っていたんです。なぜ嫌うんでしょうか。神は愛です。愛しているから、本当に愛している、その私たち一人一人が、私以外、神以外のものを拝んで、それを信じて、崇拝することを、やはり嫌っておられます。ですから本当にその偶像崇拝っていうのは避けるべきこと、意味嫌うべきことだということを、もうこのゼパニア書を通して神様が語っておられます。その神様が言っておられること。神様の裁きから来るその呪いについてですね。裁きと呪いですね。怖いですね。ユダの民はもうその最高権威者である神からはっきりと警告を受けました。でもその警告を受けたにもかかわらず受け入れなかったのです。なぜでしょう。神のその預言者を疑ったんですね。神様から使わされた神の預言者を疑った。信じなかった。そして悔い改めることができなかった。私たちもそうなんですけれども、神の言葉である聖書、聖書は神の言葉です。それを聞いても受け入れなかったら、また信じなかったら、ユダの民に対して神は言ったと同じように罰を与える。それは裁きですね。ですから本当にこれは旧約の時代だから私たちには関係ないっていうことはないんです。同じように神は聞いて受け入れなかったら滅ぼすと怖いですけれども、もう本当に書いてますね。神の裁きについて、エルサレムにあるユダの国では偶像崇拝をしていたので、創造主なる神ではなくバール、モレク、天の星を、神だけでなく祭司も拝んでいた。祭司、神の祭司なんですけど拝んじゃうんですね。怖いですね。もう本当にそんな罪の中にある、そう、罪に溺れていたそのところに 神から、その神、罪に対する神からの罰は、立ち滅ぼすことでした。その神の裁きから逃れるためのその適用についてお話をさせてもらいます。その神の裁きから逃れるためには、神の言葉を受け入れる。それは神様が預言者を通して語っておられたのですから、神が使わした預言者を預言者だと認めて、そしてその信じて受け入れることですね。言葉を聞いて受け入れるということです。そして悔いて改めて神に立ち返るということですね。もう聞いただけでもそのままするじゃなくて、悔いて改めること。もうしない。もう偶像崇拝はしない。もう誠の神、天と地を作られた創造主なる神に立ち返る。それをもう決心して、そして神の言葉を信じただけじゃなくて、神に信頼して、神に喜ばれて、そして神から非難されることのないものに変えられると、私たちは立ち滅ぼされることはないのです。もう本当にここはもう十分に気をつけて注意していきたいところですね。またこのためのポイントとして、なぜこの民は神へのその誠の神じゃなくて偶像崇拝していたのかっていうところなんです。それは真実なる神に無関心だったという大きな問題があります。自分がこんなに、いい生活をして、こんなに満たされているということは、実は、神の守りのうちにあった。創造主なる神のおかげだったという、まあ、感謝も足りなかったということですね。ですので、なかなか神に対してその改心しようという気持ちにならなかった。神はたびたび、そのイスラエルの神の民に試みて、そして自分の罪に対していろいろ言っていたけれども、自分の罪に対して無頓着であったがために、こういう問題が起きました。そしてそれだけではなくて、生活が皆さん安定していて豊かであったということだったので、自分を満足させることができたんですね。自分の気持ちが満足していたら、神はいらない、神は不要だって、自分が神になっていたんですね。もう本当にそこも気をつけるべきところだと思います。自分は創造主なる神によって作られた自分も被造物で、神の御手にあって自分たちは生かされているということを忘れずに、もう本当に日々神に立ち返り、そして神に感謝をする、それがポイントだと思います。そのまた部分についてのその適用について、生活が豊かだと、さらに自分の欲を満たすことを追求する傾向があるんですね。あの欲、この欲、もう欲って言ったらもうキリがないでしょうけれどもね、その自分の欲を満たすことを追求してしまい、自分を救ってくれる真実の誠の神を求めにくい、そういう生活になっていたようです。それはお金があったり、もう自分を満たすことを本当に追求した結果なんですけれども、それをもう何を自分が選び取るか、自分のその選び取りについて、またそれは自分一人一人の責任、自己の責任が追求されることじゃないかと思います。神様は性別されることを望んでおられます。この御言葉に書かれている、主に招かれたものを性別された。もう神様は性別の神ですね。この世にあるものは、いや、悪魔、サタンが支配しているもので、そしてその欲もそうですし、それをやっぱり満たすものをそう追求するのではなくて、神様はこの世にあるものじゃなくて、永遠にある、永遠に残るその聖書にある御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、この御霊の実があるかどうかということを神様は見て、そしてその実を見逃すことを望んでおられます。それを選び取って、日々の生活の中でそれを性別して、世にあるものではなく神に属する神の御霊の実を選び取っていけるかどうかという、そこを神様が望んでおられます。そのためには、まあ日々毎日もう 聖書を読んで、この御言葉に立ち返り、そしてまた聖書の言葉を宣言することも有益だと思います。聖書にはこう書いてある。で、神様の御霊の実はこのようである。私はその御霊の実を選び取って、それを行うものに変えられたい。ということが、また告白であり、宣言であり、神様に喜ばれることだと思います。それで何か悪いことをしちゃったら、悔い改めて、神様ごめんなさい。神に立ち返る。そうしたら、生活の中で、まあ、いろいろ失敗したり、うまくいかなかったり、問題があっても、神が共にいるので、神に立ち返ることによって、平安があり、また喜びがあり、心が満たされる、そういう経験に変えられます。もう神様の言葉は生きていて力がある。もうそれを日々の生活の中で体験して選び取っていきたいと思います。そのためにはこの世での本当に肉の欲、そういうものを捨てて、神様、目に見えない誠の神に立ち返る、日々に作り変えられる必要があるんじゃないかなと思います。今日のメッセージはこれで終わります。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。